皆さんこんにちは、オレンデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはプライムストラテジーさんがワードプレスセキュリティアドバイザリーを立ち上げた、問い合わせフォームの自動返信機能を悪用したスパムメールの送信に X サーバーから注意喚起、ワードプレス 6.9 以降のメジャーリリースが年1回になるかも、国内ワードプレスミートアップ開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで今回55回目の収録になります。北島さん、おはようございます。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近ですが、いかがお過ごしでしたでしょうか。
特に何もないですね。仕事ばっかりでしたね。
この間ちょろっと個別に連絡をいただいたんですけど、なんかボルダリングをやってきたっていう。
あ、そうですね。ボルダリングを初めてやりましたね。まあ遊びっていうか、10分ぐらいですけど。
北島さんがやったってことですね。
そうですね。まあ、家族で、はい、ちょっと、そういう遊べる場所に行って、まあ、僕もやってっていう感じですね。
でも、なんか僕が見せてもらったやつで、上級コースって書いてたんです
か？はいはい。ちょっと壁がこう、斜めになってる。いや、意外に登れて楽しかったですね。だけどもう、その後2日ぐらいもここが、ここ。
あ、ここ。はいはい。
痛くて、もう。
大体何時間ぐらいその時におられたんですか？
もう10分ぐらいですね。なんか20分だけ使えるみたいな感じで。他の人との入れ替わりで。
あ、20分でもう腕に来るの。来るぐらい。
じゃ全然来ますね。僕3回ぐらいしか登ってないけど、もう全然もうバキバキに来ましたね。
あ、なるほど。いや、そうそうそう。なかなかね。あれをだから本当1時間とか2時間とかやって、やっぱ本当、初めてだと、めっちゃ来るんですよ、やっぱ。もう。僕、前にもここでもお話ししたかもしれないですけど、子供と一緒に初めてやった時は、次の日筋肉痛で、ペットボトルは持てるけど、蓋が開けれないっていう状態になりました
ね。握力がですね、やっぱり。
そう、これがね。だから、ここの中でも使う筋肉がやっぱ違うんでしょうね。
今もずっと一緒にやってるんですか？
あ、今はやってないです、全然。
ああ、最初だけ。
最初だけとか、あとは本当、たまになんで、本当、ここ、今年になってからやってないですね。のは、本当は継続的にでもちょっとでもやりたいんですけどね。なかなか、この、それに、なんていうかな。打ち込める時間と費用対効果考えちゃうと、ちょっとそこまで出せないなとかなっちゃう、ね。そうですけど、まあ子供は、まあうちは相変わらずやってますけど、うちもこの間日曜日かな。この日曜日にボルダリングの大会があって、で、それで、愛知県蒲郡市っていう、蒲郡だとあれですかね、ボートレースとかあるのかな、蒲郡。
ありますよね。
協定とかがあると思うんですけど、あそこの蒲郡市っていうところに行って、まあ、そこで、大会に、まあ、コンペティションに参加してきて、で、まあ、その前回1月にも、その同じ、種類の大会に参加をして、で、それの、それが、東海ラウンドの、セカンドシーズンっていうものの第7戦だったんですね、前回がね。で、今回はセカンドシーズン、東海ラウンドセカンドシーズンの 第8戦最終戦だったんですね。そのセカンドシーズンの最終戦。犬に参加してきて、次、今度5月からはこのサードシーズンっていうのが始まるらしいんですけど。
うん、お
そんで、まあ、それの最終にまた、出てき、最終戦に遊びに行ってきて。で、まあ、前回の時よりも、まあ、子供にとっては、まあ、ポイントはだいぶ取れて。うん。まあ、少し成長は、まあ、感じれたかなという、うん。感じの内容でしたね。うん。まあ、ただまあ上には上がいるんで、あんまね、上とずっと比較してても、まあ本人たち疲れちゃうんで、まあ自分たちが、の感触としてね、どううまくなれてる自信あるみたいな感じの話ぐらいですけど、うん。まあそんな感じで行ってきましたね。
うん。
意外と、車でどのぐらいかな。まあ2時間かからないぐらいで行ける感じなんで、うん。
ああ、結構遠いですね、
うんうん。それで行って、まあ、いつもその、ボルダリングのコンペに行くと帰りは、焼肉を食べて帰ってくるっていう。はいうん、頑張ったら焼肉ねっていう話になるんで、いつも。
はい、あ、じゃあ肉は好きなんですね、お子さんは。
そうですね。次男ちっちゃいんですけど、次男の方がお肉大好きで、うん。焼肉が大好きで、あんなちっちゃいんだけどめっちゃ焼肉になるとまあ食べるっていう、はい、
うちは全く肉食べないから、
肉食べたいとか焼肉行きたいとかならないですか？
ならないですね。
ああそう、じゃあなんかどっか外食行きたい、行くけどどこがいいって聞いたら最初に出てくるのどこですか？
近所のとこ、特にないんですよね、ここっていうのは。行くのは好きだけど別どこでもいいみたいな、
うん、何が食べたいっていうこのフォーカスしたようなものは特に今ないっていうか、
ないですね。回転寿司とかだとなんかこうルーレットでガチャガチャが出てきたりとかなんかあるじゃないですか。ああいうのやりたがってそこに行きたいとかはありますけど、食べたいはないですね、うん、うちの子は。
そうなんだ。うちはもう最近なんか固まってきて、長男はしゃぶしゃぶ、
はい、
しゃぶしゃぶ食べ放題あるじゃないですか。ね。
はいはいはい。
野菜もいっぱい食べれるし、肉もいっぱい食べれるから、長男はしゃぶ、絶対しゃぶしゃぶって言うんですよ。次男に聞くと絶対焼肉って言うんですね。うん。でもお互いに店もなんかもその食べ放題の店の名前覚えてるから、もう店指定ですね。どこどこっていう。
いいですね。食べるといいですよ、聞かれるし。
ね。うん。まあ、おかげでまあ、長男はね、もう160超えてるんで、はい。だし、あれだけど。まあ、次男はなかなかちょっと世話伸びてこないですけど。はい。まあ、焼肉いっぱい食べてね。態度だけは大きくなってる感じです。うん、けどやっぱ、本当前にもここでもお話ししたと思うんですけど、本当ボルダリング始めても、長男はやっぱ、体重がやっぱもう、身長160以上あって、体重もやっぱ40近くあるんで、まあ、よく言う、こう、細身なんですけど、もうバッキバキなんですよ。上半身。
うん、
ボルダリングやるから。この広背筋とかもなんか育ってきて。ちょっとお前なんか、ここの後ろの、この、うん、筋肉とか、ちょっと肩幅広なったんじゃないみたいな。
もう一緒に。別に、ボルダリングとは別に筋トレもしたりしてるんですか？
あ、してないです。ボルダリングだけ。
へぇ、
あ、ただ、うちで、懸垂やったりっていうのはしますよ。1日10回とかぐらい。うん、ただ、日常的にこう、何か器具を使ってとかは全く、基本的に僕は。
なるんですね、それで、体まで。
そう。で、やっぱだいぶ傾斜のあるところをね、こう、登ったりして、それを何回もやったりするんで、まあ、そういう意味でも、この間の大会を見に行ったら、やっぱちょっと前よりも、こう、踏ん張れる。落ちそうになっても、ちょっともう一回盛り返すっていうことが何回かできてる姿があったので、まあ、強くなってるなという気はしましたね。なのでね、まあ、今後ちょっとどうやってやっていくかわかんないですけど、うん。まあ、楽しんでやってくれるうちは、ね、続けていきたいなっていうところですね。
うん。 ですね。
はい。はい。それでは、本日のトピックスに行きましょうかね。本日のトピックスは先ほど紹介したこの4つになります。はい。まず1つ目ですね。こちら。プライムストラテジーさんがワードプレスセキュリティアドバイザリーを立ち上げたというタイトルにしてありますが、まあ、こちらどういうことかと言いますと、こちらですね。今こちらのプライムストラテジーさんの、公式のウェブサイトの、まあ、ページになるんですけども、まあ、こういった形で、リリースが紹介をされています。で、まあ、ちょっと読みますと、ワードプレステーマプラグイン、脆弱性情報のダイジェストを無料でお届けする取り組みということですね。企業のマーケティング、ウェブ担当者の方、IT 担当の方、企業様のワードプレスを支援されている、企業の、方など、幅広い方にお役に立てる情報ですと。うん、で、まあ、この毎週もしくは各種、随時、情報ということ、情報発信ということで、まあ、ウェブページであったり、まあ、RSS、電子メール、まあ、あの、メルガマガみたいな形になると思うんですけども、そういった方法で情報を入手することができるという、まあ、そのことですね。うん。で、まあ、この提供するデータは、ワードプレスが公開しているデータフィードより以下の条件を満たすものですと。うん。で、wordpress.org における、うん、アクティブインスタレーションですね。が、10万以上であるもの。で、日本語の翻訳に対応しているもの。っていう条件の、プロダクトが対象になるということですね。うん。まあ、日本語に翻訳されているということは、まあ、日本語での、日本語を使う人の、まあ、利用者が多いんであろうという、まあ、推測もね、あるとは思いますし。うん。まあ、アクティブ、まあ、ユーザーがね、10万以上っていうのも。そうすると結構、まあ、大きいプロダクトが対象にはなる、
ね。結構有名どころのやつですね。
うんうんうん。ですので、まあ、まずはですね、そういった、まあ、大きなユーザーを誇るプロダクト、多くのね、ユーザーが誇るプロダクトに限定をされるかもしれませんが、まあ、こういった形で、ワードプレスのプロダクトの脆弱性情報を日本語で得られるっていうのはね、うん、かなり大きいというか、まあ、得る方からするとやっぱり楽ですよね、うん。基本的に我々も何かその脆弱性情報をってなって、情報を目にするのは、まあ、基本的に海外のね、からの、まあ、例えば X でのポストであったり、そういった情報が多いので、それを見に行くってなると、まあ、英語の情報ですもんね。で、それをまあ、ブラウザで翻訳したりして、まあ、読んで、理解をして、で、多くの人が、まあ、X とかで、それを日本語にして、情報提供してくれているという、今、結構そういう状況かなと思います。ですね、そういったものの中から重要なというか、まあ、ユーザー数が多いプロダクトに関しては、こちらのメディアから情報を発信してもらえるという感じですね。で、今こちらがですね、ウェブで、提供されているページがこういった形で、まあ、週1ぐらいの感じでね、こういった形でまとめ情報が出てくるという感じですね。まあ、最近だとこちらの All-in-One WP Migration & Backup というプラグインに、まあ、最終戦版が出る以前すべてのバージョンに、まあ、脆弱性が、まあ、7.5 ぐらいの脆弱性があったということですので、まあ、アップデートしましょうねというのが X に流れていたのも僕も確認をしているんですけど、こういった情報が日本語で得られたりと。うん。で、こういういいのがですね、こうまあ、脆弱性の概要であったり、まあ、どういうことされるよというのがちょっと簡単にね、説明がされていたりする。っていうのは、なかなかこういった情報 に慣れていない方にもね、わかりやすい、情報になるのかなと思いますね。このポップチェーンについては前回解説しているので、そちらを参照ください。
ポップチェーンって何ですかね、ちょっと知らないです。
全然わからないです。勉強になりますね、ある意味。読むだけでね。うん、あと、その、まあ、ワードプレスに限らず、その、ウェブサイトを使うとか、お客さんを相手にしてお話をする方っていうのは、まあ、脆弱性の話をする、あの、機会もね、あるとは思うんですけど、まあ、そういった時に、こういったものはこういう仕組みのものなんですよっていう説明ができるとね、やはりちょっと、なんていうかな、格が上がるというか、なんていうかな、ちょっと信頼性をね、自分の信頼性を高めることができることにつながるかもしれないんでね。こういった情報に、通じておくのはとてもいいことなのかなと思いますね。うん。あと、ま、こういった形で、この、まあ、VK ブロックスさんの、ものだったり、まあ、BB プレスとかね、うん、ダウンロードマネージャーとか、まあ、聞いたことがあるような、こう、プラグインのね、うん、脆弱性情報が、こう、まとめられると。うん。でまあ、総括として、まあ、どうっていうね、ことも、まあ、書いてある。まあ、一つの、メディアの記事みたいな感じになってるのかな。うん。でこういったものがね、提供されるっていうのはとても、素敵なことだと思いますので、ぜひね、定期的に確認をしたり、まあ、無料で、メールアドレスを登録すると、定期的に受信ができたりもしますので、ぜひ、活用してみてるといいのではないかなと思いますね。北島さん、どうでしょうか。うん。
そうですね。まあ、一応使う人視点で言うと、まあ、これ見て、ああ、出てるからアップデートしないとな、みたいなことで、全然いいと思うんですけど、まあ、作る人視点で言うと、僕も脆弱性の報告とか受けたことがあるから、そういう時に、この似たような、脆弱性があったプラグインの修正の差分を見ると、すごい勉強になったんですよ。
ああ、
こういうふうに対策が必要だったんだなっていう。
うん、
で結構自分ではやってるつもりだけど、漏れてて、脆弱性の報告が来て、どこで、これでどうやったら攻撃されるのって思って調べたら、ああ、なるほどねっていうのがあるから、なんか、まあ、ちょっと分かっといてほしいなと思うのは、ここに出てるから危険だとかいう話じゃなくて、いや、あなたの書いてるコードも危険ですよっていう感覚は持っといた方がいいと思うんですよね。自分が書いてるのは安全だじゃなくて。うん、だからコード書く人は、こういうの見て、あ、これどうやって修正したんだろうって見ると、自分が書くときにも気をつけられるようになるから、まあ、そこまで見れるなら見た方がいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。やっぱこの、僕、たまに、年に何回か SNS で拝見、全然知らない人でね、偶然流れてきたので拝見するのが、プラグインを使うのが怖いから、自分でファンクションズ PHP に全部書くっていう人がいたり、そういうね、ポストを見たりすることがあるんですけど、僕は、逆にそれが一番怖い。よっぽど、まあ、よっぽどのプロフェッショナルな人であればね、そういうことも、が安全と考える人も、まあ、ごく稀に見えるかもしれないけど、まあ、かなり少数になっちゃうのかなとは思うんですよね。うん、まあ、それよりかは、こうやって、まあ、いろんな人の目で見られたり、するような形で確認がされる環境の中で、実際に問題があったら、水面下で修正がされて、で修正がされたものが、リリースされて、情報も公開されるっていう、まあ、こうオープンな状態ですよね。
うん、
こういったものの方が僕はもうなんか、安心できる。まあ、僕の技術不足が、が、こう、導く回答かもしれないんですけど。けど、まあ、うん、ですので、まあ、こういったプロダクトを使って、まあ、我々もまあ、プラグイン使って、この、テーマもそうですけど、まあ、ある意味楽をしているというところなので、まあ、せめて安全に使うための対策っていうのはしっかりするべきだと思うし、先ほど北島さん言われたように、このコードを書く側の人にとって、 あれですね、この GitHub とかを公開してなくても、WordPress 側のその、プラグインの方に行くと、まあ、サブバージョンの方で、こう、diff が見れたりしますよね、確かに。
うん、見れます、見れます。
うん。ですので、まあ、WordPress の、プラグインとして、テーマとして公開されているものは、すべて、GitHub じゃないですけど、サブバージョンで、差分を、アップデートの差分を見ることができるので、先ほど言われてたように、どういう形で、この攻撃に対する対応をしたのかっていうコードをね、見て学ぶということができるのも、まあ、オープンソースの一つ、いいところだと思いますので、
うん、
ぜひ、そういったことにね、興味ある方見しめたら、いろいろと見てもらえるといいかなと思いますね。
そうですね。
ちなみに、じゃあちょっとせっかくなので、この、オールインワン WP マイグレーションですね。こちらのプラグインをですね、こう、のコードってどうやって見るんですかね、北山さん。これ今、公式のプラグインのページなんですけど、どっから見えるのかな、これ。
開発タブ、一番上の。
はい。はい、あ、ここですね。開発タブ。あ、ここか。
ログかコード閲覧ですかね。僕はもう GitHub があれば GitHub でいつも見ますね。
うん。
うん、
ログ見てみましょう。開発ログだとログだけしか出てこんのかな。
多分見れるはずなんですけど、ね、いつもサブバージョンばかり。ああ、ありますね。で、790だから。
トランプ。ここを見ればいいのかな。
そうですね。それかその下かどっちかですね。
これ、トゥートランク、こっち見てみましょうか。そうすると。
ああ、ダメだ。これ差分じゃない。あ、一個戻ってください。丸つければ見れるから、はい、タギング 7.89 と 7.90 に丸つけて、右と左で多分つけないとです。
ここ下
どっちかちょっとわかんないですけど。はい。で、ビューチェンジ。
これで、
あ、上のボタン、はい。
はい、ビューチェンジーズを押す。
と差分が見れると思うんで、下の方に行くと、コードがないかな。
はあはあはあ、
めっちゃ変わってるな。
まあ、ここはバージョン、まあテキスト、これは、あれか。コピーライトもついでに変えたんで。
ああ。
全然ね。うん。まあ、ここら辺はでも、コピーライトとかだけか。
本当ですね。まあ、コピーライトも一気に変えてるから。
うん。
ちょっと、サブバージョンって細かにコミットするなってルールになってるんですよ。
ああ、はあはあ。
なんかもうその成果物だけ最後載せるっていうルールになってるから。
うん。
こういうのが全部混ざっちゃうんですよね。1コミットに。うん、なんで GitHub があるならそこで見た方が細かく、その修正のだけとか見れるんで。は
いはいはい、うん。まあ、こういった形で、こう、差分が見れるという方法をちょっとね、まあ、紹介したい。これちょっとコピーライトの分がかなりあるんで、
うん、
まあ、こういうところをね、ちょっと見始めると。まあ、この赤が前で、
あ、この辺とか怪しいですね。
うん。そう。
あ、まさにこれか。リプレイス、なんとかが、なんとかって書いてましたもんね。
うんうんうん。おお。結構がっつり変わってますね。
うん。
うん。まあ、こうやってね、いろいろ、こう、だーっと見ることができるので、まあ、さっき北島さん言われてたように、その、どういった形で修正しているのかなっていうのを気になる方は、こういった方法でね、wordpress.org のリポジトリに公開されているプラグインとかテーマはすべてこういう形で確認することができるので、はい。興味ある方はですね、こういったところにも、ちょっと目を見てみると、ね、ご自身のスキルアップにもかなり強力につながるのではないかなと思いますので、よかったら、活用してみてください。はい。続きまして、お問い合わせフォームの自動返信機能を悪用したスパムメールの送信に X サーバーから注意喚起があったと ということでございます。で、こちらはですね、まあ、タイトルの通りっちゃ通りなんですけども、北島さん、この、実際どういうことがこれ起きるっていう話なんですかね、これは。
これ僕もやられたことあるんですよね。
ほうほうほう。
なんか、なんだろうな。例えば、僕のサイトのお問い合わせフォームがあって、攻撃者が、まあ、タイトルと、まあ、内容に自分が送りで、なんかスパムの内容を書くと。で、送信先をオレインさんのアドレスにすると。
うん。
で、ポチって送ったら、僕とオレインさんにメールが届くわけじゃないですか。
ほうほう。
だから、オレインさん宛てにスパムメールを、スパムの内容、金持ちになれます、みたいなメールを送れるわけですよ、その人は。
うん。うん。
っていうのを何千件やるってことじゃないですかね。
ああ。
大量のって書いてあるから。
うん。それはプログラム的にそれをバーッとやって、スパメールを送るという踏み台にする、はい。
そうですね。うんうんうん。うん、なんで、リキャプチャとかがあれば、その連続で送るのって怪しいから、うんうん、ブロックされたりとかあるんで入れろっていうことだと思いますね。うん、まあ、根本のも対策としては、自動返信を無効にすればそれできないから。
ああ、ああ。
うんうん。
うんうん。なるほどね。まあ、推奨される対策としては、まあ、リキャプチャー V3 の導入であったり、まあ、今、北島さん言われたように、自動返信メール機能の無効化。ね。で、まあ、プログラムの最新版へのアップデート。ね。まあ、そういうことが対策が施されている場合にはね、最新版をすぐに導入することが良いと思いますね。はい。まあ、ここにも書いてあるね。ワードプレス等のプログラムは常に最新バージョンに更新してください。いうふうにね、草場さんも言っておられるんです。他のレンタルサーバーさんもね、まあ、同じようなことを言われるとは思うんですけども、同じ内容に対する
注意。そうですね、どこでやっても一緒だったと思
うん
ですね。リキャプチャも有料化する、うん、らしいんですけど、したのかな。なんかそれで、スノーモンキーフォームズとかもリキャプチャ、うんうん、設定できるようにしてるんですけど、そこら辺が変わるのかどうなのかとかが。うん、
ああ、そういう情報も確かにね、うん、ありますよね。
あるならもう使えなくなっちゃうんで。
ねえ、ちょっと商用利用はなんとかとかそういう風になったりするのかな、どうなのかな。ちょっと気になるところでは
あるんですけど、ね。件数だったと思うんですけど。
あ、
まあ、それで API のその接続の仕方とか変わるなら、うん、プラグインがでなんか変えないといけないし、うん、でもちょっと面倒でそこまで調べてないです。
ああ、なんか、トークンを取ってきて、なんとか設定してみたいな感じになるんですかね。
う
ん、
そうです、そうです。
うん。ね、ちょっとそこら辺の、もうちょっと大きな変化がある場合にはね、もしかしたら、そのリキャプチャーを使えてる、導入できるプラグインの方では、ガッとね、アップデートが全体的に走ることがあると思いますので、うん、まあ、この情報とともに、まあ、そういったことがもしかしたらあるかもしれないのでね、導入されている方とか、まあ、今後導入されることを検討される方も含めて、そういうところもちょっとね、情報をキャッチアップしといた方が良さそうですね。
そうですね。
うん、ああ、そうですね。この間、ちょうど先ほどのプライムストラテジーさんのウェブメディアの方にも載ってたんですけども、オールインワン WP マイグレーションが、脆弱性があるのでアップデートしましょうっていうのは、まあ、X の中でもね、いろいろと話題になってたんですけど、その時に僕も言ったんですけど、僕基本的にそのオールインワン WP マイグレーション使ってる、多くのサイトで使ってるんですけど、もう基本あれはもう自動更新有効化してあって、それの関連のアドオンとかも。なんで基本的にはまあ、何かのサイクルで早めにアップデート自動でやってくれるんで、基本的に安心はしてられるんですけど、やっぱその、どういったものをプラグインテーマもそうですけど、この自動更新、自動更新が有効化できるのかできないのかっていうのをやっぱちゃんと判断をして、まあ、僕はもうできるだけ使えるものは有効化してね、自動更新をね、有効化して運用する方が安心してられるかなとはちょっと思ってる、宗派の人間ですので、 はい。まあ、ぜひ、そういった機能もね、ワードプレスに備え付けられているので、使えるところで、まあ、使って、まあ、運用のコストを少しでも下げるというのは、楽ができるのでね、お勧めしたいなと、この時期で思っているところですね。ですので、こういうお問い合わせのところも、まあ、やっぱ情報のやり取りをするところなので、意外とそのね、やっぱ脆弱性が、こう、起き、発生しやすい、機能だと思うんですよ。お問い合わせとかをね。ですので、まあ、そういったプロダクトは、まず、自動更新しておくとかね、まあ、いろんな判断基準があると思いますので、ぜひ、いろいろ検討してみるのはいいかなと思いますね。自動更新もね。まあ、こういった、サーバーさんからもね、出てくる情報というのも、まめにチェックをして、やはりウェブサイト安全に運用できるようにね、していくといいかなと思います。はい。次の、トピックスですけども、WordPress 6.9 以降のメジャーリリースが年1回になるかもと。こちらですね。こちらの、タイトルでありますけども、こちらはですね、ちょっと僕もあんまりはっきりと、理解しているというわけではないんですけども、まあこういうような形で海外のメディアの方でいろいろと話題になっているところです。まあ、ちょっとこれ簡単にちょっと日本語翻訳にしてみましょうとね。で、まあ、流れとしては、この、ワードプレスのこの、スラックワークスペースがあるんですけども、その中の、チャンネルで、やりとりがあったと。で、そこで、この、マットさんがですね、コアコミッターたちに、まあ、ズームで招待をして、2025年に、6.8、のリリースのみ、今度4月に予定されているリリースってことですよね。6.8 のリリースのみ、6.9 を2026年に延期して、7.0 を2027年後半まで延期する可能性についてちょっと話し合うことがあったというようなことが、まあ、取り立たされているというような形で。で、まあ、これ、流れとしては、まあ、オートマティックと WP エンジンとの、まあ、まあ、裁判がですね、まあ、まだ続いていて、で、いろんな、この、まあ、寄付が、減っていると。コントリビュー、まあ、そういう、まあ、寄付が減っていたり、あとは、まあ、WP エンジンさんが、コントリビュートを、の時間を減らしてるのかな。うん。で、まあ、それに対して、まあ、オートマティックさんも、もう、ならばという形で、こう、減らしたりと。いうような形で、今までこの、ここですね。1月にオートマティックは WP エンジンの最小限の貢献に合わせて、週の貢献時間を45時間まで、これはフック WP の方でも取り扱ったとは思うんですけども、で、オートマティックはですね、WP エンジンのさらなる削減が行われて、それに合わせて17時間まで削減したと。45から17まで上げたと。ですので、まあ、ほぼ、まあ、過去から比べるとね、まあ、ほぼなくなったようなものですよね。うん、以前に比べるとね。で、そういった動きがあってですね、うん。まあ、それでは、まあ、この年に3回ぐらいこれまで、出荷していたリリースがですね、ちょっとそれはもう難しいというような判断をせざるを得ない状況になっているのかなと、うん、いうふうにちょっと個人的には推測をしています。うん、まあ、こういうような形でですので、ちょっともしかしたらそういった流れになるのかもしれないですよね。うん、どうでしょうね、北島さん、これは。
まあ、困りますけどね。どうしようもできない。
そうですね。
なんか、どんどん大変なことになってるなと思いますね。
やっぱね、まあそうすると、でもマイナーアップデートはされていくんだろうけど、やはり、機能追加は基本的にはね、メジャーリリースでされるっていう形なので、やっぱりそうすると、このワードプレスの進化という意味では、かなり、まあ単純にリリースの回数だけで言っても3分の1になるわけで、年1になったらね。そうするとやっぱワードプレスがもっとこうした方がいいんじゃないっていう、例えば、いうふうにリクエストをしたり案を出したりしても、それを実現していくリソースがやっぱなくて、貢献が足りなくて、まあそれが減ってしまうという形にもなるので、そういうのはちょっと、まあ個人、我々個人でできることって知れてるんですけど、いや、しょうがないんだけど、残念だなという、感じですよね。まあね、もうどう、特にコア、ね、機能の開発っていうのはね、なかなか技術的にも高いものが求められるし、まあ、翻訳とかね、僕も翻訳とかミートアップの開催ぐらいだったら僕でもできるの、ちょっとね、お手伝いできることがあるかもしれないけど、やはりその機能の開発であったりっていうのは、まあ、やっぱ技術的に、できる人も限られるというか、そういうところあるとは思うので、なかなかね、難しいところですよね。
まだ誰でも貢献できる仕組みになっているとはいえ難しいですよね、やっぱり、継続的に開発の状況を追ったり、まあ、話し合いに参加したりしてないとなかなかその時だけコード書くっていうのは難しいんで、
ね、まあまずは今ベータが出ている 6.8 に対しては4月の15日リリースということで、まあ、進んでますので、そちらに関しては、ね、スケジュール通り進められるとは思うんですけども、それ以降ですね、まあ、どういった形になるのかというのは、おそらく4月以降に、またそういった話が、まあ、情報が出てくるのかなとは思いますので、まあ、ただこういった話が勝手に一人歩きして、じゃあワードプレスは、こうね、脆弱性があってもアップデートされなくなるんじゃないかとか、一応変な話が一人やるかすると、ちょっとそれは良くないと思うので。脆弱性とかセキュリティパッチっていうのは基本的にマイナーリリースでこれまでもコンスタントに必要に応じてされてきているので、ワードプレスが安全に使えなくなるという話は、まあ、ちょっとまた別になるのかなとは思うんですけど、そういった対応は。
そうですね。まあ、それもボランティアで誰かがやってる話なんで、まあ、オートマティックが時間減らしてるっていうのもあるし、参加する人が減れば、そういう対応も遅くなっていくでしょうから。
そうか、ね。そういう懸念もあるっていうことにはなるかな。
あるとは思いますね。ずっとこの状況が続いていけば。
まあ、ですのでね。まあ、この、まずはこのオートマティックと WP エンジンのそのお話がどういった形でいつ着地するのかっていうのはちょっとわかりませんけども。まあ、その後ね、またそれがほんじゃあ話が終わったからって言って元に戻るともまあ考えにくいし。その後もね、どういった形でワードプレスがこう、どういう道を進んでいくのかっていうのもまあ気になるところではあるんですけども。まあ、やはり、まあ、ユーザーとしてできること、まあ、コントリビューターとしてできることっていうのは、まあ、限られるけれども、まあ、そういうのを、ね、やれることをやれる人が、やれるだけやるっていうしかないっていうのは、まあ、変わりはないとは思いますので。ワードプレス好きな人はですね、またそういった形で、応援できるような形の活動が、まあ、皆さん各自でね、やれるといいのかなというふうに、まあ、私個人的には思うところではありますね。ちょっとこちらの動きをね、また今後も見守っていく形にしましょう。はい。 続いてはですね、国内のワードプレスミートアップ開催情報のお知らせになります。はい。こちらですね。本日、収録がですね、2025年の3月19日になるので、これちょっと一番上の静岡がちょっと昨日終わっちゃったという形になりますね。はい。で、順に紹介していきましょう。まずはですね、3月の22日、13時30分より、香川ワードプレスミートアップ、高松、まあ、香川ワードプレスミートアップの高松ワードプレスミートアップですね、ブランチですね、ボリューム27、プラグインについてあれこれ話す会が開催されます。で、同じく、3月22日14時から、神奈川ワードプレスミートアップのブランチで横浜ワードプレスミートアップ初心者からプロまで歓迎ワードプレス好きが集う交流会28回目が開催されます。3月の23日13時30分より千葉ワードプレスミートアップワードプレスにコントリビューションその後翻訳で貢献しようパート3ということで開催がされます。で同じく3月の23日14時から関西ワードプレスミートアップの大阪、ね、&神戸。こちら合同開催かな。ワードキャンプアジア2025を振り返る。ということで、こちらは実際に行かれた方がいろんなお話を聞かせていただけるような内容だったのかなというふうにちょっと理解しています。で、次、3月の25日13時30分より、対面オンライン同時開催で富山ワードプレスミートアップ勉強会第73回目が開催されます。で、3月の26日19時より愛知ワードプレスミートアップのワードプレス勉強会&お悩み相談会が名古屋大須で開催されます。はい、次はですね、4月以降のワードプレスミートアップのイベントも少し経っておる状態ですね。でこのような内容になっておりますが、北山さん何か気になったものございましたか？
そうですね。ワードキャンプアジア、YouTube に公開されてますけど、なんて言ってるか分かんないんでですね、こういうので聞いて理解した人が、日本語でこうだったよって言ってくれるのは、いいなと思いますけどね。
ね。次は、確か、ワードキャンプアジア2026は、インドだったかな？確か、次は。ムンバイ。はい。まあ、こういった形で、ワードキャンプアジアもね、当初はね、コロナ禍始まる時にちょっと急になくなってしまったというようなところからのアジアのスタートだったんではあるんですけども、まあ、コロナ禍を経て、こういった形でコンスタントに開催されるようになってきましたので、はい。ぜひね、まあ、興味ある方もそうですし、まあ、その内容でどんなことをされ話されるのかなって気になる方は、ぜひ、こちら、関西ワードプレスミートアップにね、遊びに行っていただくといいかなと思います。はい。このような形でですね、ワードプレスミートアップも、いろんなところで、対面、オンライン問わず開催されてますので、興味のある方、見えましたら、ぜひ遊びに行ってみてください。はい。今日はですね、なかなか、トピックスが少なくて、すごいかき集めた形での収録になりましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のは時間が短くて見やすいんじゃないですか。45分、1時間以内で終わって。
はい、うん。細切れの動画も一個一個短めの、はい、ライトな感じでね、楽しんでいただけると思いますので。はい。かなと。いいのかな。まあね。でも、あれですね。ちょっと感覚が麻痺してるのか、これ40分過ぎぐらいで終わるっていうのに、ちょっと変な感じがしますね。こっちがね。いいのか悪いのかわかんないけど。で、なんか、いつだったかな ?1 年、2年前ぐらいのね、忘年会の時に確か、話してたんですね。あれは取り木ですよね。取り木族で話をしていて、やっぱ動画は30分ぐらいに収めないとっていう話になった
んですよ。なかなか長いの見ないですからね。 映画見るぐらいあるから
、はい、それ以降30分で収まったことほぼないんですけど、まあ、1時間切れることもなかなか珍しいんでね、はい、
うん、
まあ、今回はなかなか珍しいあのショートな回になったかなとは思いますので、はい、またちょっとあのさっきそのワードプレスのね、あの話もなかなかちょっとネタが少なくなってきてはいるんですけども、もうすぐするとですね、まあ、6.8 もまあ出てきて、まあ、少しそちらの方の内容もお話しできるような機会があるかと思いますので、次回以降ね、またネタをピックアップして配信していきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではエンディングに行きましょう。はい、それでいきましょう。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。 X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。